おはようございます。
今日はふつつかなものが選挙をさせていただきますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。今日の週報で祝祷をが私の名前になってますけれども、その原田先生がいらっしゃるときは祝祷は先生にしていただきたいと思いまして、そのことを先生にお願いいたしました。これは週報の原稿を見るときに僕がちょっとそのことをチェックして、永田兄弟にお話しすればよかったんですけど、うっかりしておりました。さて皆さん、この今日の説教のところ、宣教括弧説教としていますけれども、これはこの前お話ししたようにちょっとした理由があるのでございます。使徒言行録の中にパウロが宣教したという、そういう言葉が二度ほど使われておりますけれども、それは元の言葉はそのケリウマという言葉で、動詞はケルッソというんですけれども、それは宣教するというふうに新共同訳聖書では訳されています。口語訳でもそうですけど、文語訳でもそうでしたね。そしてそれは説教と言いますと誤解を与えますので、何か地位の上の人とか優れた人が下の者に向かって説教するという、そういうニュアンスではなくて、イエス・キリストの教えをそのままストレートに伝えるという、そういう意味の言葉でございまして、宣教ということが使われておりますので、まあそういうことでその言葉を使わせていただきました。これはただ教会によってはこれを説教というふうに長年伝統的に言い表されている場合もございますので、まあ、そのことの良し悪しは良し悪しを言うためではございません。ただ聖書のそういう意味を込めまして、今日は勝手にそういう言い方をさせていただきました。それから今日の宣教の題がゲッセマネというふうになっておりますけれども、これは聖書教育の今日の主題なんですね。3月22日の今日の主題がゲッセマネという題でございました。2階の教会学校のところで中村兄弟と2人で今日はそこのところを勉強した、その題そのままでございます。そういうわけで、そのゲッセマネということを少し考えてみますと、ゲッセマネというのはギリシャ語ではゲッセマニとなってますけど、それはヘブライ語では油絞るという意味がございます。そのエルサレムの付近は非常にオリーブの栽培が盛んで、そしてそのようなオリーブの木が生えているところが多くございました。そしてイエス・キリストはそのゲッセマネの園というそのオリーブの旗が生えているその果樹園のところですね、そこに行ってよくお祈りをなさったんです。そして特にこのゲッセマネというのは十字架を前にしてイエス・キリストが切々たる祈りをされた、そういう場所でございまして、クリスチャンにとっては非常に忘れることのできないそういう場所でございます。聖地旅行をなさった方々はこれは大事なところで、大抵の人はそこに行っておられると思うんですけれども、西南学院の考古学の大家であった関谷貞夫先生が聖書のあけぼのという本の中で、また新約聖書の考古学というその2つの書物の中で、 そこのところを詳しく書いていらっしゃいます。さて皆さんにその考えてほしいことがございます。それはイエスの十字架は何のためであったかということでございます。何のためであったかというと少しそういう問答式になりますので、そういう言い方ではなくて、その神様はのことを定義なさるとしたら皆さん何とおっしゃいますか。神は愛であるというふうに答える人が多いのではないかと思います。そしてその答えは間違ってないんですね。間違ってないですけれども、私はその答えは、まあ、答えの半分だと思います。半分正解であって、半分の回答であって、正解は神は愛であると同時に神は義であるということですね。そのことをはっきりと分かりやすく教えているのが、今日皆さんとご一緒に歌いましたその賛美歌でございます。その賛美歌は英語の、元は英語の賛美歌でございまして、あの Beneath the Cross of Jesus という、イエスの十字架の下で、 Beneath というのは Under と一緒であって、イエスの十字架の下でという、そういう題なんですけれども、その賛美歌の第一節に、十字架は神の愛と神の義が交差するところ、交わるところという、そういう表現が書かれています。その神の愛、神の義というのは、賛美歌では、元の賛美歌では、そのヘブンズラブ、ゴッドという言葉は使ってないんですね。ヘブンズラブ、そしてヘブンズジャスティス、この2つが交差するところ、出会うところとであるというふうに書かれています。これは私は非常にいい表現だと思いました。そして元の教団賛美歌、あのこうちょっとさ賛美歌を持ってきてそこに置いてるんですけど、元のあの1954年初版の教団賛美歌では、神の義と神の愛の会えるところという、そういう非常にうまく訳されています。そしてこれは非常に大事なことであって、その神様はその阿弥陀仏のように、ただ愛とかその優しいとか許すとか、それだけではありません。その神様にはもう一つの義という非常に厳しい面がございます。そしてそれは、神様は間違ったことやその不潔なこと、神様にの目にかなわないような人間はいろんな罪を犯しますけれども、そういうことをお嫌いになる方でございまして、そのことに対する人間の行いに対して神の裁きがあるというふうに聖書に書かれています。パウロが伝道旅行の時に、フェリクスというそのローマの総督、フェリクスという人と、まあ、直面するところがございます。使徒言語録に書かれていますけど、その時パウロはそのカイザリアに捕らわれていたんですけれども、ローマに行く途中、裁判をするための途中でありました。そしてそのフェリクスの前に行った時に、パウロが、神様は良いことも悪いことも人をお裁きになる方ですということを言った時に、そのフェリクスは非常にそれを怖くなって、恐ろしくなって、そしてもうその話はせんでいいと というふうなことを言う箇所がございます。フェリクスというのは元奴隷から身分、そういう総督の身分に上がったそういう人でしたけれども、非常にまあ現代的に言うと身持ちの悪い、まあ、不死だらなそういう人でありました。そのこともあってかフェリクスはそういう話題をにすることを嫌いまして、そしてパウロにもうその話はやめてくれと言ってその話を打ち止めたというところがございますね。そして新約聖書のヘブライ人への手紙には、血を流すことなしには人の罪は許されないという箇所がございます。そしてパウロはまたコリント人への手紙の中で第2章ですけれども、人はその犯す罪のすべてを良きも悪くも全部神様の前にそれが明らかになって裁きを受けますということが書かれています。そういうふうに考えますと、神様というのはただ許すだけではなくて裁かれる方、まあ、裁かざるを得ない、その神様の性質からすると悪をそのまま見過ごすことはできないんですね。そういう方であると思います。そういうことで、まあ、十字架というのはそういう二面性があるということをまず覚えておきましょう。そしてこのことは皆さんなかなかね考えてそう簡単に分かることではありませんので、いつもその十字架のはどういうことなんだろうかということを考えて信仰生活を送られると、いつかちゃんと答えが与えられると思います。私はよくあの時代劇が好きで、映画が好きで、時代劇のまあ電子取り物帳とかいろんなそういう時代劇の何でもないような時代劇を見て非常に心打たれる時があるんですけれども、それはですね、例えばその父親が非常に不死だらな父親で借金をして、その借金のためにどうにもならなくなって自分の子供さんをもうどこかに売ってしまうというような場所が、場面が時にあるんですね。そしてその時にその父親が借金の身代わりをすればいいんですけど、そのこともできません。そしてそのお金もありません。そのために家族がどんなに辛くなってもその責任を取るためにその娘さんが犠牲となってっていうか、そのまあどこかに売り飛ばされてしまうというところがございますね。そしてそのまあ刑としてはその昔ですから八丈島とかそういう遠いところに流されるんですね。そしてその刑が終わって無事にその帰ってきて、もう晴れて天下晴れてまた普通の生活ができるというような場面があります。そういうことを考えても実社会でもそうでありますように、その神様とに対する私たちの罪も同じじゃないかと思うんですね。何でもよかよかと言って許していただけるものではないと思います。それは神様の性質上そういう清いホーリーな方ですから、そういう面を持ってらっしゃるんです。そしてそのことを解決するために神様はご自分自らが受肉されたイエス・キリストを十字架におつけになるという、そういうことを通して初めて人の罪が許されて、そして 罪ある人間は晴れて神様の子として前に出ることができるんですね。簡単に言うとそういうことじゃないかと思います。十字架がその神の義と愛が交差しているところ、衝突しているところ、そういうところであるということは、本当にこれは私にとってこれは大事なことだなということを教えてくれるものでございました。そしてこれは信仰生活にとってもとても大事なことではないかと思うんですね。そのことがこのゲッセマネということに関してお話しするところでございます。それからもう一つ、2番目のことは信教の自由の日を考えるということを今日は少し触れてみたいと思います。これを申しますのは、この教会に出席していらっしゃる一人の兄弟がですね、戦争も終わったのになぜクリスチャンはそういう靖国神社に反対するとかそういうことを言うのだろうかということを疑問をちょっと漏らされましたので、そのことに関して今日は少し触れてみます。すでに2月の11日の付近にバプテスト連盟でも信教の自由を考える日という日がございましたが、私どもの教会はそれはありませんでした。そして今日はそのこともその日の代わりというか、その日のことも含めましてちょっとお話しさせていただきます。この信教の自由の日というのは、これはクリスチャン的な言い方なんですよ。普通の社会では建国記念の日と言います。建国記念の日は2月の11日ですけれども、これは昔は紀元節と言ってたんですね。紀元節は学校がお休みになりました。そして学校に生徒が学校に行きますと、校長先生が、天皇の写真を壇上に置きまして、それから教育勅語というものを読みました。そして学校の勉強はありませんけれども、そういう儀式をして歌を歌って、帰るというそういう日でございました。その頃の教育を経験なさった方はこの中には一人もいらっしゃいません。実は私もそれはただ後から知って文献で学んで知ったことですから関係はないんですけど、皆さんのお父さんやお母さんはそういうことを経験されたんですね。そしてその戦前の教育ということをちょっと触れてみますと、学校に行きますと、まず学校の入り口に法案殿、法案というのは法は立て祭る、それから案は安全ですね、その安らかという意味の、そして殿は殿堂とかそういうその建物の意味の殿ですね。法案殿というものがあって、そこに天皇の写真が収められていました。生徒は必ずそれに対してお辞儀をして学校に入りました。それから学校の教室に行きますと神棚がある場合もありました。神棚はなくても修身という時間に神社のことやそういう日本の、神話ですけれども、国の成り立ちとかそういうことを全部勉強したんです。そして二日市教会の各国尾先生のお父さんは各光輝先生と言いましたけれども、各光輝先生から僕は直接聞いたんですけれども、各先生はその頃その佐賀にいて、お父さんが佐賀で牧師をしてましたから、各国尾先生ですね、失礼しました、そのお前はやそうかと言って先生からよく殴られたそうです。これ直接聞いたから間違いないと思います。そういうふうにしてキリストにある信仰は非常に迫害されました。そういう反省もありまして、 キリスト教会では1976年にこの日が決められた時に、国が決めた時に、信教の自由という日を決めて、その過去を忘れないで、行きましょうという、そういうふうな日を決めたのでございます。そしてその76年のあくる年ですけれども、1977年にその山口県のあるキリスト教会で一人のご婦人が裁判をしました。それは中屋訴訟と言われています。中屋というのは中谷という字を書きますけど、訴訟、それは自衛官護国神社合祀事件というふうに裁判では言われております。その中屋さんはクリスチャンで、日本キリスト教団のクリスチャンで、教会に通っていらっしゃる信者でした。その旦那さんは自衛官でした。そして旦那さんが交通事故で亡くなったんです。そして交通事故で亡くなったので、自衛隊ではもう戦争の時代と違いまして、靖国神社に祀るのではなくて、その自衛官の亡くなった方の出身地の護国神社に合祀することになったんです。そして靖国神社、その護国神社の方では、その中屋さんの夫ですね、交通事故で亡くなった殉職されたその方の合祀をしたんです。そしてそれは自衛隊の方々も OB 会も賛成したんですね。ところが中屋夫人はその旦那さんのその遺骨を教会に一部納めていつも忍んでいたんですね。そして自分はクリスチャンだから、夫の骨はそういうところに合祀してほしくないという、そういう気持ちを込めて裁判をされたんです。ところがその裁判は最高裁まで進みました。途中その中谷夫人と主張が認められたことがあったんですけれども、最終的に最高裁判所ではそれは認められないと、そういうことは中谷ご婦人の一人の信仰ということではなくて、もっと大きい問題であるから、日本の習俗的なことでもあるからダメであるというふうになりました。その理由などに関しては、YouTube ので検索されますと、相当詳しいその裁判の経過が載っております。そういうわけで信教の自由ということを考えてみますと、本当にその亡くなった一人のご家族の人とか奥さんとか、そういう人のことを考えると、本当に信教の自由はあるのかなということもその考えさせられるんですね。そういう意味で信教の自由と非は自由を守るということはとても大事なことなんですね。今日のこのお話の後で一つの賛美歌を歌って終わりたいと思いますけど、それは光と闇とのっていう題がついています。そのようにこの社会はですね、私たちが生きている社会は、パウロはアテネで多神教のそういうアテネの町で、皆さんが信じている神はこうですよと言って、イエスの復活とそのよみがえりのことを述べたというふうに書いてありますけれども、私ども日本の国も 八百万の神、やっぱ多神教の国ですね。ですからどうしてもその信仰がぶつかる時があるんですね。ぶつからなくてもやっぱ非常に戦いを感じる時があります。そういう意味でクリスチャンの生活は本当に、特に日本のようなこういうクリスチャンの少数の社会では、クリスチャンはいつでも目覚めたものとして戦う姿勢というのが必要なのではないかなと思いました。そういうわけで今日はこういうようなことをお話しさせていただきました。戦前の教育のことをちょっともう一つ触れますと、そのいかに教育中央道が天皇の写真が大事にされたかという一つの例として、東北地方の小学校ですけど洪水になったんですね。洪水がつきました。そしたら当直の先生がまず大事なものだと思って、その教育中央道天皇の写真を背中に背負ってくくりつけて逃れようとしたんです。そしたら、その洪水から逃れることはできなくて、その方は亡くなられたんですね。そういう写真を背中にくりつけたまま亡くなった。これは実話なんですよ。そういうお話あります。そういうわけで、日本キリスト教団ではバプテスト連盟もそうですけども、1967年、これは私どもが結婚したのは1966年ですから、その次の年にそういうふうな信教の自由というものを守る日というものを決めて現在に至っているということでございます。そういうわけで今日はその2つ目のことを終えるためにお話をさせていただきました。じゃあ一言祈らせていただきます。父なる御神様、今日は不つかなものが御言葉を取り継ぎましたけれども、どうかこの教会に集まっておられる方々一人一人の上に神様の豊かな御恵みがございますように。またクリスチャンは少数者ですけれども、いつでも神様が守ってくださるということを忘れないで、勇気を持って日々の生活をすることはできますよね。どうか帰りにてください。イエス・キリストのお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。